記事にできない金融裏話。木
下は止めたんです
よ。止めたんです
か。岡田さんやめた方がいいってこれはって。
いや、いくら出身地とはいえね、いくら地元だとはいえ、これは相当ですよ。
橋本拓則が語ります。
皆さんこんにちは、共同通信社編集員の橋本拓則です。
アシスタントの浜田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが、取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
オープニングでは毎回橋本さん出張先で、はい、ご当地名物、うん、ご当地グルメを見つけて教えてくださっているんですけれども、
はいはい、ですね、まあ、あっちこっちょっと行ってるんですけど、今日はちょっとスタジオにですね、なんか驚きのものがありまして、ちょっと浜田さんご説明を。
番組プロデューサーがですね、ちょうど第14話でご紹介したイギリストーストを買ってきてくれました、はい、そうなんです。
なるほど、
はい、青森
のご当地のパンですね、
はいはい、50年以上愛されている超ロングセラー商品ですけども、
工藤パンさんっていうのが作ってるんですね、
はいはい、それを実は私たち先ほど実食いたしました、はい、グラニュー糖のジャリジャリ感が、
そうなんですよ、
絶妙ですね。
そうなんですよ、これね、やっぱり中学生高校生が、うん、まあ、その部活帰りにですね、はい、ちょっと甘いもの食べたいなと、絶好のおやつだろうなと、地元の方が多分親しまれてるんだろうなっていう。
超高カロリーだと思いますけど。いや、
超高カロリー、
はい、あっさり食べられちゃいますね。
そうですね、ちょっともうすぐパクッというふうにいっちゃうような感じで、
はいはい、今回はシンプルなイギリストーストと、はい、そのグラニュー糖を 50% 増したというシャリ感たっぷりの、う
ん、ジャリ感です。感じ方には個人差がありますと書いてありますが、明らかに、まあ、この砂糖をですね、ジャリジャリ食べてるような感じの、本当に
ちょっと青春の味っていうかね、青春の味、はい、そんな感じでしたね、
はい、この間もちょっとお話しましたが、はい、去年イギリスの大使がですね、なんかイギリスっていうことでこれありがとうございますって、これ地元を訪れて、なんかこれはあの大使がですね、訪問されたっていうのがニュースになってましたね、
はい、
今後もですね、はい、地元の人しか知らないこういうのをちょっと探して、はい、あちこち駆けずり回りたいと思います。
でも出張行かれたところでこれ知ってますって言って、ご当地の方とのね、話のネタになるんじゃないですか。
そうですね、もうこういうことを話すと、はい、よく知ってますねって話になるんで、もう話が一気にこの深まり広がるんじゃないかと、そう思います。
またご当地の話題楽しみにしております、はい、さて、番組前半の橋本の視点のコーナーでは、橋本さんが気になるニューストピックを解説してくださいます。そして番組後半、橋本の徹底取材のコーナーでは、ビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルな方をゲストにお迎えして、改革の裏側などを橋本さんが徹底インタビューしてくださいます。今回のゲストはオガール代表の岡崎正信さんと、一般社団法人エリアイノベーションアライアンス代表理事の木下仁さんです、
はい、木下さんについてはこの番組 の最初のゲストということでお呼びしたんですけれども、
久しぶりのご登場ですね。
そうですね、はい、で岡崎さんもですね、この橋本の視点のコーナーではオガールのことについて触れたことがあるんですけれども、はい、1998年にですね、岩手県の その紫波町というところで、はい、このオガールプロジェクトっていうのがこれ始まっていくんですけれども、それのですね、本当に中核的なメンバーということで、どうして人口3万人の町にですね、年間100万人の人が訪れるような複合商業施設を作ることができたのかと、そのあたりですね、深掘りしてお話を伺いしたいと思います。
後ほどじっくりとお話を伺ってまいります。それでは進めてまいりましょう。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。橋本の視点。
最初のコーナーでは、地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか。
災害の時、金融機関はどう動いたのか。
令和6年能登半島地震がありました、はい、その時も地域の金融機関の方々は大変だったと思いますが、うん、はい、そのあたりもじっくり伺っていきたいと思います。
そうですね、一回北国銀行さんがどう今取り組んでるのかっていう話したことあると思うんですけど、はい、 浜田さん、まずその地震が起きてですね、金融機関の、まあ、銀行でも信用金庫でもいいんですけど、店舗がじゃあ再開しますと、お客様は何を求めてくると思いますか。
まず自分の持っているお金を引き出したいですとか。
逆なんですよ。
え、
お金をですね預けたいんです。
預けたい、
預けたいんです。これ、まあ、全然実は一般的に知られてないんですけど、北国銀行で店舗を再開したんですね。一番最初にお客様から来るのは入金なんです。
へー。
自宅にですねお金をね、ちょっとこれ言い方あれなんだけど、やっぱり、まあ、あのお金を置いてる方がたくさんいらっしゃるんです。
タンス預金。
そうです。でこれ確かにテレビを見ると、いわゆる車中泊っていう問題がありましたよね、車の中で、まあ、連泊されていて、エコノミー症候群って言ってですね、お体に、まあ、あのあれが、あの異常があるとまずいので、避難所に避難してくださいと呼びかけてるじゃないですか、あんなに呼びかけても無駄なんですよ。だって家の中に現金があって金融機関が開いてないわけですよ。だから車中泊して監視せざるを得ないんですよ。人間のこれ行動経済学ってそういうふうなもんで、お金を預けないと安心して避難所に避難できないんですよ。だから避難を呼びかけてもダメなんです。むしろ金融機関を一刻も早く再開することが必要なんです。で北国銀行にも、まあ、その後どう動いたんですかって聞いてみたんですよ、まあ、金沢市に、北国銀行の本店があるんですよね。で奥の戸って言われるんですけど、輪島だとか珠洲ですね、そのあたりに、まあ、車でこれいわゆる道路が隆起したりしてますから、まあ、車で5時間ぐらいかかるんですよ。で地元の職員は、あの地元のその店舗の職員は皆さん被災してますから、店舗再開できないんですね。なので26の班を作って150人体制で毎日人を5時間、行きに5時間、帰り5時間で車で送り続けて、毎日2時間ずつ、ね、営業してるんですよ。
へ
ー。で、ね、なんで1回行って2泊3泊してやらないんだって、ここもね一つポイントがあるんですよ。つまりですね、金沢から派遣される社員職員はこれ被災者じゃないんですよ。もしその現地に行って現地の水だとか食料に手をつけちゃうと、被災者の水食料に手をつけちゃうことになるんですね。水で昼と夜の弁当、そして簡易トイレ、トイレも使っちゃいけません。
お仕事できないじゃないですか。
だってこれは被災者認定されてないから。でさらにパンク用のスペアタイヤを積んで、毎日5時間かけて、まあ、ピストン輸送してるんですね。で輪島と珠洲の店舗をこれ開けてきたというのがあるんですね。まず何が必要かっていうと、まず衛星電話が必要で、それとこの簡易トイレですよね、例えばですね、七尾市にある能登共栄信用金庫っていうのがあるんですよ。ここ鈴木理事長さんという方にこれ話聞いたんですけど、仮設トイレで最初このなんていうのかな、なんとかかんとかしのいでたんですね、ところからもうすぐこれ満杯になっちゃって、で、まあ、ちょっと汚いあれですけど溢れ出てきちゃったんですよ、仮設トイレの増設をお願いしたんですね、ところがこれは却下されて、つまり能登共栄信用金庫は被災者じゃないということで却下されたんですね。じゃあ仮設トイレがない、使えなくてトイレ我慢しなさいって言えないじゃないですか、職員に。しょうがないからこれ営業停止するかどうかっていう、ちょっと瀬戸際に追い込まれたんですよ。その時にいきなりこれじゃ、ね、ちょっとドラマみたいな話なんですけど、簡易トイレがね4000個届いたんですよ。これ何かっていうと、あの愛知県のですね、西尾信用金庫っていうのがあるんですけど、ここの近藤会長って方が、その能登共栄信用金庫の鈴木理事長に何か必要なものありますかって聞いたら、まあ、ちょっとトイレ困ってるんですよねという話をちょっとちらっとされたらしいんですね、そしたらね、愛知県信用金庫協会に加盟する15の信用金庫から簡易トイレを合計4000個一気に集めてですね、1月11日だったかな、もうねトラックで一括して送ってるんですよ、この、ね、簡易トイレがあったから能登共栄信用金庫ってあの業務ができてるんですね。
へ、
まずこういうのが一つあるポイントですね、あともう一個はですね、能登町ってところあるんですね、で能登町ってところに高能信用金庫ってのあるんですよ、ここは田代理事長さんという人にお話聞いたんですけど、これはあの七尾市よりもっと北にあるんですね。ここも同じようにその輪島とか珠洲の店舗が、これも被災してしまったんで、能登町から車でまた職員を毎日送ってたんですよ、ところがもう 2,3 日でガソリンが今度なくなっちゃったんですね。でこれガソリンどうしたのか問題なんですよ、ガソリンはですね、七尾からもう北には誰も運んでくれないんですよ。なのでこれはですね、東京の亀有信用金庫の方々がガソリン携行缶を送ってくれたんですね、だけど金沢市までしか送ってくれなかったんですよ。で金沢市からは宅配便も全部止まるわけですよね。なので、金沢、 七尾穴水っていうふうに、この高能信用金庫のそれぞれの駐在している職員の方がバケツリレー方式でガソリン携行缶を運んでたんですね。確かにこのガソリンっていうのは、その取扱い資格持ってる人じゃないと運んじゃいけないっていうのがあるんですけど、一応これはですね、ちゃんと違法ではなく、ちゃんとこれ運んだんですが、はい、とはいえ平時であれば金融機関がそのガソリン携行缶なんて運ぶ必要ないわけですよ。でその震災時はですね、こういうことすらやらなきゃいけないということで、さらにこれ最後なんですけど、能登共栄信用金庫の鈴木理事長さんがおっしゃってたんですけど、はいはい、和倉温泉っていうのがあるんですよ、七尾市に、はい、これはですね、老舗旅館で有名な加賀屋さんっていうのが聞いたことありますかね、
はい、聞いたことあります。
加賀屋さんもですね、今回ものすごいその被災をされてるんですね、でところがですね、国の補助金とか復興助成金とかですね、交付金っていうのは変な規定になってて、昭和時代のね、なんか規定なんですよ。現状回復にしか使えないんですよ。つまり現状って何、その現状って何かっていうと、うん、団体旅行客を当てにしたなんか旅行代理店丸投げのいわゆる旅行ビジネス、大宴会場とかをまた作りますみたいなことを、現状回復っていうのが交付金とか の活用のルールになってるんですよ。なのでこういうものもですね、やっぱり今回の災害を機にですね、人口減少時代の付加価値とは何なのかっていうことを考えて、過去の規定にもちろん使い方ですよね、そこのところをもうちょっとこれ工夫して使えないのかと、このあたりが金融機関の方々が口を揃えておっしゃってた、震災時にどう動くべきなのかっていうのを、もう少しですね、いろんなこういう装備品もそうだし、あと行動規定も含めて、あと交付金のそういう活用ですよね、現状回復して何の意味があるんだと、そういうところもですね、ちょっとこれまでの過去のに縛られないような発想で、私はこれ今回取り組まなきゃいけないんじゃないのかなというふうに思います。
今回のテーマは、災害の時金融機関はどう動いたのかについて橋本さんに解説していただきました。この後はゲスト岡崎正信さん、木下仁さんの登場です。
橋本の徹底取材。
ここからはゲストの方をお迎えしてお話を伺ってまいります。今回のゲストはオガール代表の岡崎正信さん、一般社団法人エリアイノベーションアライアンス代表理事の木下仁さんです。お二方お迎えしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
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 木下さんは第1話から第3話のゲストでいらっしゃいましたね。はい、改めて、ご紹介させていただきますが、まずは今回初登場のオガール代表の岡崎正信さん、ご紹介しましょう。1972年岩手県紫波町のお生まれです。日本大学理工学部土木工学科をご卒業後、地域振興整備公団、現在の都市再生機構に入団後、建設省都市局都市政策課などで地域の再生業務に従事されました。現在はオガールプロジェクトの中枢である株式会社オガール、オガールプラザ株式会社、オガールセンター株式会社代表として紫波町の公民連携事業を企画推進していらっしゃいます。このプロジェクトは2013年土地活用モデル大賞において最高賞である国土交通大臣賞を受賞するなど注目を集めています。全国各地の地域づくりの指導、講演活動にも奔走していらっしゃいます。2018年建築学会賞業績賞を受賞されていらっしゃいます。
いや本当に私もですね、昨年ちょっと訪れたんですけれども、はい、ものすごいまず人がすごくてですね、盛岡から20分ぐらいですか、電車で。
そうですね、20分ですね。
で電車もですね、もう駅降りて、ね、ちょっと行ったらですね、ぶわーって広がってるんですよね。もう人がいっぱいいてですね、びっくりしました。
年間ね、およそ100万人の方が訪れるというオガールです。はい、後ほどお話伺ってまいりたいと思います。はいはい、そして一般社団法人エリアイノベーションアライアンス代表理事の木下仁さん、改めてご紹介させていただきます。1982年東京都のお生まれです。高校生時代からまちづくり事業に取り組んでいらっしゃいます。2000年に IT 革命で新語・流行語大 賞を受賞されました。早稲田大学政治経済学部政治学科をご卒業、一橋大学大学院商学研究科修士課程を修了されまして、2009年一般社団法人エリアイノベーションアライアンスを設立、全国各地の地域再生会社への出資役員を務めていらっしゃいます。
まずちょっと岡崎さんからなんですけど、はい、ちょっと私もこの番組でちょっとちらっと触れたことはあるんですが、紫波町でお生まれになって、で、家業の建設会社があられて、はい、とはいえ、まあ、就職というかは就職は東京の方で、はい、地域振興、整備公団ですね、はい、今の都市再生機構ですか、いずれはこれ戻ろうとは思ってたんですか。
いや思ってないです。
あ思ってないんですか。
全く。
あらららら、
うちの父親はもう、家は継がせないって言ってて、
そうだったんですか。で
だから私は返す刀で借金残して死ぬなよって言って
ところが
ガンで死んじゃったんですよ。
あなるほど。
51歳で97年。
97年、
はい、私95年に地域公団入って、うん、で建設省に出向してる時、ただ97年って、はい、建設大臣誰かっていうと亀井静香さんなんですよ。
あ、
はい、ホワイトナイト亀井静香ですから、16兆円という建設国債を発行して全国の建設会社は本当に亀井参りをするくらい、まあ、潤ってた
当時はですね。
そうだから親父はもう絶頂の時に死んだんですよ。
はあ、
公共事業、
公共事業絶頂で、それで97年じゃないですか。だからもう母親が後継いだんですけど、で母親からは、まあ親父が頑張ってね仕事残してくれてるし、お金も多少なりともあるからもう帰ってこなくていいって言われたんですよ、
はい、
97年の時はね、
はいはい、
だけどそこからどんどんどんどんやっぱ建設と社会資本投資がなくなっていって、で中国 その製造拠点も持ってかれて、もう本当のデフレ、
はい、
ど真ん中に入った時だったんですね。
金融不況も
そうそうそうからそこから始まって、はい、でそうしてるうちに母親からちょっと一本電話があって、どうやら銀行がね、息子さん帰ってこないのっていうふうに言い始めてると、
はい、
っていう時のタイミングで、まあ、ちょっと地域公団の仕事も、うん、ちょっと飽きちゃって、
うんはい、
でそれで、はいはい、まあ、帰ろっかなみたいな感じで、
あで1998年の時に、はい、県から紫波町が紫波中央駅の駅前のところを買っ、その時買ったんでしたっけ、
それはですね、駅が欲しかったっていうね、もともと紫波町民は、
はい、
100年来の夢という駅がなんと2億9000万円 100% 町民の寄付金でできちゃったんですよ。
できちゃったと。
そしたら JR さんが、いやいや駅できたって止まんねえぞという、まあ、半ばね、ちょっと分かりやすく言うと、要は都市開発をちゃんとしてくれと、
あ、はいはいはい、
JR から言われたのは、でそれで、まあ、紫波町は土地を買って県の方にお願いしたんですよ、その開発を。
あ、はい、
県の住宅供給公社、今はもうないんですけども、そこに区画整理をお願いして、で組合施工でやってたんですよ。
なるほど、まあ、ありがちな感じですね。
そうそうそう、はい、そしたら岩手県 の担当の方がね、まあこれはいいおもちゃだと思ったかどうか分からないですけど、うんうんうん、電線類は地中化するわ、道路は立派にするわで、区画整理会計が真っ赤かになっちゃった
もん全く本番体制で、
それで最後ケツを拭いたのが紫波町で28億5000万円の金出して土地を買ったんです。 10.7 ヘクタール路線価から言うと10億ないです。
は
でもマリ当時はね、何にもない畑田んぼですよ、まあ、ここでこれから開発をやるんだっていうタイミングで行った時ですら、うん、まあ、住居はちょこちょこ周りは立ってましたけど、うん、いやもうお母さんこれやめた方がいいとこれはとんでもないとこだと思うぐらい、唯一木下に止められたっていう、
そうそう思うくらいじゃなくて木下は止めたんです。俺を
止めたんです、ね、
いや岡崎さんやめた方がいいってこれはってい
や、いくら出身地とはいえね、いくら地元だとはいえ、これは相当ですよっていう、
どういうふうにまずこれ手をつけていかなきゃいけないっていうふうに思ったんですかね。
いやなんかね、うん、開発のリスクってテナントがいなくなったらどうしようとか、
はい、
人が来なかったらどうしようっていうのがリスクってよくおっしゃる方がいるんですけど、
う
ん、
あそう思いますよね、
うん、けど僕らのチームのリスクは、はい、いやそんなの分かってんだったらテナントが抜けないようにすりゃいいじゃんって、
あ抜けられないというか抜けない、
抜けない、うん、抜けられないように、うん、もうとにかく作る前にもう苦労しようよっていう、
ははは、
先に営業を、ね、
そうそうそうそう、
ちゃんと
だから世に言われているリスクって、
はい、
作る前頑張ってないから起こるリスクなんですよ。
あ そっか、だからあのテナントの方も本当に満足していて、別に抜けようとも思わないという座組をすることが重要なんですね。
一番重要だと思います、
はあ、それやってないわけですね。
やってないと思います。とにかくあの思い込みで大体街づくりと行われますので、
あここにラーメン屋に入ってほしいなみたいな席図書くんです、
うん、なんとなくのね、
はい、でやってみたらラーメン屋誰も手を挙げなかったみたいな、でそこで事業が破綻するんですよ。
はあ、なるほど。じゃあ先に、まあ、これがあのテナント先付けっていうかっていう、うん、よくおっしゃるんだけども、うん、じゃあそのオガールの場合どういうふうにそれ進められたんですか。
これはね、うん、だからあの土地買って、はい、もう本当焼け野原のことに残ってるわけですよ、はい、28、5000万で、
はい、
それにが98年に買って、はい、で僕がこのプロジェクトに関わったのが2007年だから、
はい、
約10年間ほったらかしですよ、
はい、で雪捨て場になってたと、
雪捨て場になって
、
日本一高い雪捨て場って言われてる、ね、あのところに関わった時にあのどういう勝ち筋を持っていくかって言ったら、もうとにかくあのテナントの先付けで、じゃあ先付けするためには魅力を感じさせなきゃいけないですよね、うん、その焼け野原になっている、
はい、
あのクソサバンナって地元中学生に言われたんですけどそこ の, あの土地にどうやって魅力をつけるかって言ったら、とにかく普遍的集客装置っていうのはうちのマーケティングの最初の一歩目なんです、うん、
はい、
つまり街の成り立ちを見ると、あのヨーロッパアメリカはどんなに大きな町でも小さな町でも、町の中心にあるのって普遍的集客装置である教会なんですよね。
はい、
で要は神道の国、この日本でもやっぱり門前とかっていうじゃないですか、うん、
ね、
つまり神社仏閣っていうのが普遍的集客装置になりうる、うん、その周りに商業サービスができて宿泊ができて、うん、でそしてオフィスができてったっていう都市の成り立ちを見たら、やっぱ商業政策で先頭を走らせるっていうのが非常に困難である、うん、だから普遍的集客装置を何を設定するかって言って、図書館と、うん、新しい役場庁舎とあとスポーツ施設っていうのをまずここで先付けするわけ、
はいはいはい、
でそしたらあとはこんなあの偏僻なとこですけど、年間30万人、人口の10倍の人はどんな時代でも来ますよ、まあ、実際コロナになっても30万人とは言わないけどやっぱ来るわけですよね、うん、あのサッカー場なんか別にコロナ関係ねえし、
はい、
あの図書館も時間制限で来るし、来る、ね、はい、だから来たんですよ、
役場は小ざるしないし、
そうそうそう、はい、なので結局集客があるって言ったら40社の方が手を挙げてくれたんです。
あ、そういうことなんですね。そうそうそう、あ、なんで私もね、うん、そのスポーツ施設から始まったとか役場があるとか、うん、図書館とかって、うん、いやなんかあんまりお金を生まないようなって、そうそう、一見思いがちなんだけど、はい、違うんですね。テナントの方々をちゃんとここに、はい、あの入り続けていただくための普遍的集客装置であったと。
そうそう、
まあ、あとは他の町は役場は役場、
はい、
図書館は図書館で建てちゃうんですよ、うん、だから賛同ができないんです。だからオガールの場合にはそれをちゃんとどこまでが図書館でどこまでがテナントかすらわからないぐらい同じ建物の中に作ってるわけですよね。だからちゃんと表参道ができてるんですよね。でも他はいや、これは役場なんで役場だけの計画をなんかすごい有名な建築の先生にとかってやっちゃってですね、なんか金はかかれど人は来るけれど商業機会が一切ない、だただの金食い虫になって終わるっていうのは多いのが、オガールの場合にはちゃんと一体化してオガールってエリアに、じゃあ役場に来たなと思ったら、
う
ん、あそこにねシワマルシェがある、マルシェでちょっと買い物して帰ろうかなとか、うん、が成立する範囲にちゃんとまとまってるんですよね。これが田舎ないんですよ、自動車社会なんで、うん、
それをテナントの方々に腹落ちしていただかないとダメなんです。
そうそう、
論理的にはすごい皆さん理解できるじゃないですか、
はい、
お客さんをまず見つけてから立てよう、
うんうん、
だけどお客さんイメージ立たないんですよ、あのドロドロの状態なんで、
はいはい、
そうですよね、その中岡崎さん1年半以上ね、うん、ただ何もない状態のまま営業を
営業しまくる、
しまくる、
はあ、
これなかなかみんなできないですよ。でみんな大体心が折れて3ヶ月ぐらいで誰も反応がないと嫌になっちゃって役所に行って補助金くださいって言うんですよ。そうじゃなくて営業をやってやって建物の設計もやり直して、あのいわゆる入る方々のテナントの賃料でしっかりペイできる施設設計にまとめるっていうのが、もう全国的に類稀な能力持てない岡崎さん他の人は大体諦めますね
木下さんが営業が大事だってね、そういう意味の営業ことなんですね。
そうで、以前あの橋本さんにお話伺いましたけど、国の補助金に頼ってないって。
そうなんですよ、うん、いやそこなんですよ、ね、
ご存知だと思いますけど、あの岩手県の知事ってもう30年以上与党から出てませんし、
はい、
衆議院議員さんも30年以上与党から出てないので、補助金もらえると思ってない、もともと。
それもあったんですか。
それもあった、
まあ、来たらラッキー
くらい、来たらラッキーくらいです。
はーはーはー、
だから別に補助金を毛嫌いしてるわけじゃなくて、
初めから頼ろうっていう発想がまず、
頼ろうって発想がない。
本当は補助金っていうのは補助金なしでできる事業に地方だから、ね、そうそうそう、フリーな経済環境なんで補助が来るともっと儲かるっていうのが本来の補助金なんですよ、うんうん、
あ、はいはいはい、
儲かんない計画を作って補助金入れてギリギリですなんてこんなの全然補助されてないのと一緒なんで、そうそうそう、ただ正しいんですよそれが、
うん、だからでその後、うん、今度金融機関に行くわけ、こういう、ね、テナントさんが入ってくれますと、で、うん、このテナントさんはどれくらいのお家賃払ってくれますって言うと、はい、もうそのお家賃から あと金融機関がじゃ まあ10年で返せっていうのか、うん、金利どれくらいだとかっていう条件言ってきて、う
ん、
でそこからやっぱ初期投資額って逆算できるじゃないですか、
はいはい、
まずテナントさんに来てもらう、仮契約結ぶ、うん、そしてその仮契約書を持って銀行に行く、うん、で銀行に行ったら、まあ、10年以内に返してもらわなきゃダメですね、という金利はこれくらいもらえますよって言われた、ああそうですか、でそこで事業計画書く、エクセルマス、そうすると10年以内に返済するためには資本金これくらい必要だよなとか、あの全部資金調達の残額とあと建築コスト、建設コストが、はい、まあ、逆算される。
あでもこれ一般的に聞く事業のこれなんか進め方で金融機関に借り入れに行くのと、ま、はい、なんか全然違いますね。
全く真逆です。ただ僕は金融機関がそういう条件出すなら僕も条件出させてくれと、
はい、
でノンリコースローンだって言ったんです。
つまりは、不動産担保とかじゃなくてってことですね。
で無担保だし僕は個人的な保証もしない、
うんうん、
プロジェクトをしっかり見てくれと、うん、それがこっちの条件だって。
これはねこれは金融機関はなかなかね、うん、はいとは言わないんですけど、はい、でテナントさんもなんか最初14
全部建てようとすると3階建てが必要なわけ、
はい、
だけど僕はやっぱり不動産投資として考えると原価償却を大きく取りたいから、うん、そしたら木造一択になるんですよ。
木造の方が耐用年数が22年なんですよね。そうなので鉄筋コンクリートよりも
半分以下です。
分厚くむしろ原価償却を計上して利益をちょっと薄利っていうか、うん、にして、キャッシュを残すことができると。
そうです
これは金融機関喜びますよね。
喜ぶ、はい、だし大体会社って PL つまり損益計算書のことなんですけどね、 PL が赤字でもキャッシュあれば潰れないんですよ。
はい、やっぱそこはポイントですね。
そう、そこポイント、はい、だからそしたら3階建てにしちゃうとべらぼうに建築コストが上がるのが木造なんですよ。
あ、そうなんですね。
そうで2階だと在来候補でできるわけ、
はいはい、
だから3階に入る予定の5つのテナントさんにごめんなさいってしたんです。
お断りしたんですよ、ね、
お断りした。
これがまたすごいなと思って。
しかも3階って家賃安くなるじゃないですか、はい、一般的に。
ああ
安い家賃しかもらえないところを作るのが単価が一番高いっていうのはやっぱ経済合理性が合わないわけ。
確かに。
とにかくオガールはそれが第一歩事業なので、うん、そこでこけたら全部もうダメなんですよ。世論は普通町づくりって役所がやるもんだろうっていうその世論の中で、うん、民間のしかも建設会社のせがれがやるって言った瞬間にそりゃあね蜂の巣続いたようになるわけですよ。うわーってそこでこけたりしようもんなら、うん、もう本当にあの
ほら見たこと。
そう
ちょっとここからさらに深掘りちこで話聞かなきゃいけないですねこれね。
そうですね、うん、あとあの最後に、うん、地域活性の成功事例としてオガールは見られてますけども、うん、実際岡崎さんご自身はどういうふうにお感じですか。
僕もそうだし関わってる人たち紫波町役場の人たちもやっぱ成功ってやっぱり言ってなくて、
うん、
借金まだ残ってるし、
はい、
あと町づくりってやっぱ我々の意識は助けを預かってるだけなんですよ。だから次の世代もしくは次の世代にやっぱちゃんと助け渡してあげるっていうことで、だからそれを渡す時にもう本当ね危険というかもうリタイア寸前のような状況で渡すのかそれとも余裕を持って渡すのかで、うん、全然次の人たちのアドバンテージとかリソースも全然違うわけですよ、ね、だから我々は次の世代の方にあのここで仕事したいここで暮らしたいと思う人たちが食えてくれるところで助けを渡すっていうのがもう、うん、だから成功なんかしないとうまくいってるってだけ。
橋本の徹底取材。
それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきましょう。
昔 あの江戸時代とかの豪商とかって今の岡崎さんみたいにビジネスしてるんですよね。あの逆算で全部採算の取れるようにビジネスを回してるんですよ。これをちょっとすごく感じたのがあの木下さんがおっしゃった補助金とかの方がなんか後々誤解されて使われているようなことが実は起きていて、ビジネスの本質ってそうじゃないところであって明確なやっぱり勝ち筋とあと営業と数字っていうものを徹底的にですね突き詰めた結果今のオガールがあるんだなというのをですねちょっと学ばせていただきました。
今回のゲストはオガール代表の岡崎正信さん、一般社団法人エリアイノベーションアライアンス代表理事の木下仁さんでした。お二方ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。
記事にできない金融裏話、橋本拓典が語ります。
あっという間にエンディングです。ここまでのお相手は
共同通信社編集委員の橋本拓典と
浜田節子でした。次回は3月27日水曜日に配信予定です。
次回もとっておきの裏話用意いたします。
この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。